はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏瀬聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。今週は何といってもですね、トランプ大統領誕生ということで、他のニュースがもう全て霞んでしまったぐらいのね、勢いですけれどもね。まあでも考えようによっては、まあ、あの日本から切り出せなかった日米最高渉、地位協定の見直しとかですね、そういったことのきっかけになってくれればなあというのが、まあせめてもの願いですけれどもね、一体どうなるんでしょうか。今週と来週はですね、映画夢の間の世の中のですね、多摩地域巡回上映ツアーのですね、 PR を兼ねて、映画監督のキム・ソンウンさん、そして、映画プロデューサーの陣内直之さんをお招きしております。冤罪というとね、この番組ではなかなか馴染みのない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、 FM 西東京の毎週木曜日のですね、24時半から放送している桜井翔士の言いたい放題、人生ってなんだを聞いていただくとね、冤罪っていうのはそんなことなのかと、よく分かっていただけると思うんですけども、ある日突然痴漢の犯人にされたりね、殺人犯に仕立て上げられたり、そんなことがあるのかと思うかもしれませんけれども、そんなことが今まで日本ではたくさんあったんですね。そういった冤罪はね、本当にあってはいけないことですからね、こういったことがあるんだよということを、もっともっと多くの人に知っていただかなきゃいけないかなと、思ってね、いくつかの番組で、そのようなことを お知らせしているわけなんですけれども、本日もですね、ほんのちょっとお耳を貸していただいて、冤罪について考えていただければなと思っております。はい、それではですね、ここからは、本日もゲストの方をお招きしておりますよ。今日はですね、映画、夢の間の世の中をですね、現在、多摩地域巡回上映ツアー中のですね、プロデューサーの陣内直之さん、そして、映画監督のキム・ソンウンさんをお招きしております。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とりあえずですね、もうすでに8カ所ぐらい終わっているということなんですけども、あ、6カ所、はい、あ、失礼しました。6カ所終わっているということなんですけども、反響はいかがでしょうか。
ですね、これ、前作の狭山という映画、やっぱり冤罪事件を扱った狭山という映画に引き続いての、巡回上映なんですけれども、やっぱ前回と比べてですね、上映場所を少し増やしまして、はい、現在10箇所でやることになって、うちの6箇所が終わったんですけれども、大体ですね、まあ、年配の人が多いっていうのはなんですけれども、やっぱ地域で、身近なところでやるんで来やすいっていうことでですね、多くの人たちが、来てくれて、結構嬉しい気持ちになっております。あと4回なんですけれども、さらにということで、あと共通券っていう形にしてるんで、前売り券を買っていただくとどこででも見ることができるという、それもなんか少し、反応がいいことになってるかなと。あと結構マスコミが多摩地域多摩版とかですね、大きな新聞とか、あるいはタウン誌でも積極的に取り上げてくれたこともあって、結構電話での予約問い合わせが非常に多くて、これも結構初めて知ったとかいう人も含めて、足を運んでもらってるっていう感じですかね。はい、はい、
なるほど。そしてキム監督は毎回舞台挨拶をされてるということ で、
ね、
結構忙しいですね。
そうですねまあでもせっかくなんでね、まあ、もちろん映画の余韻に浸ってもらうって、監督のトークなんかいらねえやっていう人もいるでしょうけどもまあでもちょっとした今のね、袴田さん、はい、主人公である袴田さんの近況だとか、いろんなその作った思いなんかを伝えると、またこう一つ広がっていくような感触を持ってるんで、まあ、できるだけ、はい、顔を出して、お話できればなっていうふうには思ってます。はい、
はい、そしてですね、この映画は袴田巌さんという元ボクサーを描いているという映画なんですけども、この袴田事件のことをご存じない方がいらっしゃるといけないので、簡単にご説明しますと、1966年6月30日の未明に静岡県の味噌会社で専務一家4人が殺され放火された事件ということですね。犯人にでっち上げられたのは元ボクサーの袴田巌さん、そしてですね、2014年の3月27日に静岡地裁で再審開始が決定され、証拠は捏造であると、これ以上の交流は正義に反すると48年ぶりに釈放されたんですけれども、この番組でも時々ご紹介しましたが、ビートルズが初来日をした1966年からですね、ポール・マッカートニーが71歳で武道館に戻ってくるまでずっと獄中にいたという、もう大変な事件でありまして、これ以上の交流は正義に反すると言ってる割にはまだ再審が始まっていないと。そして、この映画を撮られたのが、本日のゲストのお二人なんですけれども、本当に重い映画で、前回の佐山がですね、ちょっと笑いが散りばめられていて、割と気楽に見れる映画だったんですけど、今度は、まあ、重いと言ったらちょっと語弊はあるんですけれども、ね、静かな、
重いというか、まあ、決して軽くはないんですけども、うん、まあ、それはやっぱり48年間入ってたって、獄中に、はい、それも、袴田さんの場合は、結局死刑囚だったんで、まあ、今もそうですけども、はい、毎日結局死に怯える、日本の場合死刑の執行っていうのは予告がなくってですね、朝9時までに刑務官がね、よく映画のシーンの中でコツコツ足音がしてっていうのがありますけども、要するに毎日毎日予告なくですね、今日執行されるかもしれないっていう恐怖の中に48年間獄中にいたということですから、はい、まあそれはまさに、なかなか軽くしようがないという、そうですね、ところはあるんですけども、でも映画を見ていただいた方ほとんどがですね、やっぱりちょっと最初に見に行くのには抵抗があったけども、実際気になって見に来るとですね、やっぱり思いだけじゃないっていうね、そこにこう、まあ、ある意味僕らの作り手の思いとしては、そのもちろん冤罪のしんどさとか、その48年のしんどさっていうのは伝えたかったんですけども、はい、むしろその袴田さんがですね、釈放された後、こう彼が本当に全く表情がなかったんですけど、まあ、彼のこう命がこうある意味再生されていくような、まあ、そういう姿をどちらかというと皆さんに見てほしかったっていうのが思いですね、はい、だからそんなにくすっと笑えるところもありますし、決して軽くはないですけども、うん、終わった後になんかふわっと何か宿題を持って帰るというよりも、うん、なんかあったかい気持ちになって帰れる映画だと自負しておりますんで、はい、
はい、私もね、上映会で、拝見したんですけどもね、本当に淡々とした中にもなんかこう生きる希望を感じさせる、いい映画だったなと、感じているんですけども、お二人はもうすっかりですね、冤罪界の人になってしまったというイメージもあるのかなと思うんですけど、今回の映画はどのようなきっかけで撮ろうかっていう話になったんでしょうか。
まさか冤罪映画を2本続けて撮るっていうのは全然予想してたことではなくて、ともかく佐山が撮り終えた後も、映画の上映を佐山の映画の上映を しつつ、一方でやっぱ気になるところでは、キム監督と撮影部、はい、カメラマンがですね、石川さんのその後を取材したりしてたり、うん、あるいはカメラ持たなくても現場に行ってたり、はい、してたんですけれども、ちょうどあれは3月の27日ですかね、2年前というか、一昨年の2014年の3月27日、石川さんの佐山の関係者の人たちが交際前でいつものように、はい、アピールをしているところに、その日袴田さんの、再審決定が、告げられると、はい、もうその日のもう夜のニュースから袴田さんの出てくるところのね、 映像があるいは新聞にも大きく取り上げられるというような状況で、そこにちょうどキム監督もキャメラマンも、いて、でその連絡を受けて、それを喜ぶ石川さんたちの表情を見たりして、でその話を僕は実は僕は現場にいなかったんですけど、その話を帰ってきて聞いてですね、うーんというような気持ちと、僕は逆に言えばテレビを通じてそのニュースを知ったわけですよね。で釈放されてくる袴田さんの姿を見て、本当無表情で、もう本人がその自由を獲得、まあ、出るということで一つの自由、まあ、かっこつきかもしれませんけれども、最新も決まった外にも出られる、あるいは自由を獲得したっていう状況なのに、ほとんど表情が変わらないっていうことが、その日の、ニュース番組見てて、ああやっぱ四十何年獄中にいて死と向き合いながらいた中で、やっぱり精神そのものもね、痛めつけられてるんだなというようなことを思って、でところが現場にいた別のニュースで聞くと、お姉さんはすごい今まで、はい、あまり笑ったりもしなかったけども、すごい表情が変わって、うん、もうすごい笑みを浮かべてたというような話を聞いたり、あとその後なんていうんですか、何日後ですかね、何ヶ月か後楽園ホールに行く機会が、袴田さんプロボクシング協会が支えてましたんで、はい、そういう場を作ってくれて、そこでのファイトポーズをね、リングの上に上がったら撮るのもニュース映像で見たり、で僕らもその場にはカメラを持ってって撮影をして、でそれをこう撮ったのを見たりするとですね、なかなか出てきた時の無表情とは違う、また、うん、やっぱボクサー魂みたいなものがちょっと垣間見えた、で見事なファイティングポーズを取るというような、こういろんなこう袴田巌の表情姿を見てですね、でこれからこうお姉さんとの暮らしがどうなっていくのかっていうのを、ぜひこう映画としてどうなっていくか、まとまるのかまとまらないのか、ほとんど予期せぬことが起きるんではないかということもあってですね、まずとりあえず回してみようっていうことで、キム監督はまた静岡にね通い始めるということで、どうでしたか？
そうですね、まさにまあ、むしろその僕もまさかね冤罪をこんなにと思ってなかったんですけども、ある意味それはプロデューサーの陣野さんの提案でもあったんですけど、やっぱり今歴史的タイミングですよね、そういう意味ではね、まあ世界で例を見ない48年死刑囚が釈放されるっていう、まあそれはどうなるかわからないけども、やっぱり記録していくっていうことを、やっぱり僕らがそこに近いところにいるならばね、それは僕らがやろうっていうふうなことで、まあとにかく撮影に行ったっていうところですね。まあ正直スタートした時っていうのは映画の最初の発表をした時もそうなんですけど、正直どんな映画になるかわからないというのが本音でしたね。それは心からの本音で、というのは全く袴田さん自体が本当にどうなっていくかわからないから、それ僕らも何かね、これはフィクションではないんで、僕らの思う通りになるはずもないっていう、だからそういう中で手探りだったんで、まあでもなんていうんですかね、圧倒的な存在感っていうか、まあ精神的にも本当に蝕まれてたんで、いうことはね、うん、その世間で言うと支離滅裂であったり、そのちょっと半ば妄想に近いことを口走るんですけども、なんだかこう言ってることも含めてですね、こう存在感がすごいっていうか、それはある意味なんか誤解を恐れずに言えばすごく映像的になったんですよね、うん、これはやっぱり黙ってても一言 なんか走るだけでもこれ絵になるなっていうのが正直なところだったですね。だからまあそういうことに引き込まれながら、あとはどうなっていくんだろうと期待と不安と含めてまあ撮影してたっていう感じですね。はい、
はい、あの私もですね、あの毎週木曜日に今放送中のですね、桜井昌司の言いたい放題人生ってなんだという、番組のあの録音取材でね、静岡のお宅にお邪魔したことがあったんですけども、その時もキム監督ご一緒していただいて、一緒に袴田さんと将棋を打ったりしているところを拝見していると、ものすごくこうなんていうんでしょう、心を許している袴田さんが心を許している様子を感じたんですけども、ああなるまでに本当に時間がかかったんだろうなっていう気がするんですけども、やっぱ撮影に入る前までが長かったのかなと想像しているんですが、
あのそういう意味で言うと、その撮影に入ったのはすぐにね、もうお願いしてすぐ撮影に入れたんです。
そうですか。
というのは、あのお姉さんの秀子さんも、うん、まあ、前作のね狭山を見ていたっていうこともあったし、はい、そのまあ僕らのこうある意味こう撮影の姿勢みたいなものは、うん、あのとても理解していてくれたん で、 あ、そうですか。でお姉さん自身も、いわゆるこうマスコミはねある意味こうピュッと来てピッと帰るっていう、もうそれはしょうがないですよね、うん、今日のニュースのために映像を撮りに来るっていうことが多いですけど、やっぱり長期的にお姉さんもあの記録してほしいって思ってたみたいで、そのあたりは一致してあのすぐに受け入れてくれましたね。ただ実際行ったはいいけども、本当にもう最初のうちっていうのは、あのまあ僕らは釈放後3ヶ月ぐらいから主にあの浜松の家に戻ってからを撮り始めたんですけども、まあ最初のうちはもう一日中外に全く出ないで、部屋の中を7時間8時間ずっと歩き続けてるっていう、で表情一つ変わらないっていうね、だからそういう状況での撮影だったんで、まあ本当に半年以上全くその浮き沈みはあるんですけど変わらず、その僕は袴さんが笑ったところをほとんど見たことがなかったですね。まあ、だからようやくそれがその釈放された年の年末ぐらいに、まあ将棋を始めるようになって、彼がまあそこから少しずつですね、僕はもう74回将棋をやったんですけど、74連敗と完敗なんですけど、まあこれはいつも話すんですけど、僕最初に僕にが負けた時にね、僕はまあ弱いんですけど、あの袴さんに任された時に袴さんがニヤッとこう嬉しそうな顔をして、はい、そのあたりからこう将棋についての話もしだしたりとかしてですね。ただまあそう単純ではなくって、あの実はあのこの間ラジオの収録の時は、将棋をやったのは1年ぶりだったんですよね。はい、その間ピタッと1年間は生じしてなかったんですよね。だからまだまだそういう意味ではその精神的なこう闇はずっと抱えたままっていうのが正直なところですかね。
わかりました。またちょっと話変わってしまうんですけれども、撮影のですね、そのなんて言うんでしょう、まあ、先ほども監督からどういう映画になるかわからないというまあ何でしょう、不安材料を抱えながら撮影に入ったということなんですけども、プロデューサーとしては一応こう最悪こういう場合こういう場合っていくつかのこう何ていうか着地点とか予想されてたんでしょうか。
そんな予想はしてなかったですけども、はい、袴田さんの存在感というさっき監督からその彼袴田さんに対する印象が言われましたけども、確かにね、こう例えば、最初の頃その今話にあったように部屋の中をですね、はい、一日中歩いてるだけだと、だから歩いてる姿しかカメラは撮れてないわけですよね。でそれをそれしかっていうふうに思うかどうかなんですけども、
なるほど、はい、
もうただ歩いてる姿がやっぱなんか意味を持ってるかのようにこう見えてくるっていうか、 だからそのなんかこう、ただこう、なんていうんですか、僕らがあのお散歩してるっていうのとちょっと違うですね、なんか独特の雰囲気というか、あの匂いというか、存在感みたいなものがね、その最初はもうその歩いてる姿しか撮れてないんですけれども、その姿がやっぱすごい強烈で、多分おそらく獄中でもね、ああいうふうにしてたんではないかとかね。で、そういうふうに思ってくると、例えば、うたた寝してるっていうのも、あ、普通の、あの、おじいちゃんのうたた寝と同じなわけだけども、あ、これ獄中では、やっぱ死と向き合ってる獄中の中では、うたた寝なんかできなかったんじゃないかなとか、勝手に思っちゃうわけですよね。実際はどうかわかりませんよ。やっぱそういうなんかね、やっぱり今、その自由で、少し心が穏やかにしていられるところに彼はいるから、あのうたた寝もできるんだろうなとか、その赤ちゃんが来ればね、というようなことで見ていくと、なんかあの撮れここまで撮れないと映画にならないとか確かにあるんですけれども、そのニュース映像では流れなかった、もう出てきた時のシーンしかあの流れてないわけですから、その日々の日常になったところでの袴田さんの姿自身が、やっぱ結構40何年間50年近く獄中にいたっていうことと、あとなんとかなるんじゃないかと思ってたのは、やっぱ彼の獄中での日記を読んだ時ですね。で、その日記のやっぱ表現力の強さみたいなものを感じたりした時に、出てきた時のもうそれとしては淡々とした、ただ歩くだけという状況とのそのギャップといいますかね、はい、それがすごくあの作り手としては興味深くて、あのキム・ソウンならそのギャップを一つの作品としてね、はい、作り上げていくことが期待できるんじゃないかということで、制作記者発表とかをやってしまったり、あるいは
やってしまった
あのお金もね、あの多くの人たちから集めて、それ自身はねプレッシャーになるわけですけども、作んないわけにはいけないと。ただやっぱりどっかであの袴田さんと出会って、身近にいたあの僕らとしては一つの作品としてね作り上げることが確実にできるかなというふうにはある程度なんか 自信みたいなのは、でそれは全て袴田さんのやっぱ存在感みたいなことなんですかね。
なるほど。そうですね、あのそうですね、袴田さんが向こうを向いて座ってるだけでもなんかものすごい絵になって、ね、私もちょっとびっくりしたんですけども、でもあの確かに部屋を歩き回ってるシーンっていうのはもう強烈でしたね。
強烈ですよね。
私もあのシーンでもなんか独房を想像してしまいましたんで、そうそう
そう、だから1時間とあの見てられるぐらいのね、あのそのカメラの切り取り方にもよるでしょうけども、それぐらいやっぱ強いものを持ってる。だから最初にあの映像を見た時、僕はどっちかというと、あ、これはなんか映画になるというね、ああ、
そうです
か、非常に映画的なシーンを袴田さんが作ってくれてるかのように思いましたけどもね。
そうですか、はい。さあ、それではですね、そうそうお時間の方がなくなってきているんですけれども、あの近々のですね、はい、巡回上映ツアーのご予定などをご紹介いただければと思います、
はいはい。もうあと2回が残されているだけですが、11月19日小平市で、場所は福祉会館大ホール、時間がですね夜の7時から上映開始ですので、15分前ぐらいにはお越しください。で、続いて12月9日、これが最後になります。金曜日です。東村山市の、市民ステーションサンパルネコンベンションホールで、7時から、夜の7時からです。ぜひ、お越しください。あの、いずれも前売り券は共通券ですので、どちらでも、お使いいただけます。よろしくどうぞ。
はい、ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。この映画に関してですね、あの、検索をしたい場合は、どちらへ伺えばよろしいでしょうか。
袴田岩を
夢の間の世の中とタイトルを入れてもらえれば出てきますので、ホームページにリンクするようになってますので、はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、また来週の続きをお伺いしたいと思いますので、はい、本日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。さあ、いかがだったでしょうか。インタビューの中でも お知らせがありましたけれども、来週11月19日の土曜日はですね、小平福祉会館大ホールで19時から映画夢の間の世の中の上映があります。ぜひね、足を運んでいただきたいと思いますよ。はい、それではですね、この先一体世の中がどうなっていくのかはもう分かりませんけれどもね、子供たちのためにもですね、子供たちの世代のためにも、少しでもいい形でバトンを渡していけたらなと思っております。本日もですね、不詳私の時間割というアルバムに収められております、愛しのナンバーワン、お聴きください。そろそろお別れの時間がやってきました。本日もお相手は夢見の温泉村村長の夏久俊がお送りしました。それではまた来週同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。